お聞きいただきありがとうございます。プレプリドンドン、マス RT です。2026年7月7日のマス RT カテゴリから厳選した16本の論文をお届けします。1本目は、ピーター・シューさんによる Presenting Restricted Steinberg Modules of General Linear Graphs 一般線形群の制限シュタインベルク化群の提示です。この論文では、タイヤ・デデキンド聖域上の一般線形群における制限シュタインベルク化群という少し特殊な化群の性制限と提示について研究しています。もともとはアイゼンシュタインコサイクルやモチーフ値を持つモジュラーシンボルの構成に使うためのものなのですが、それを局所対象空間の部分的なボレル精霊コンパクト化のホモロジーと結びつけようという非常に意欲的な試みです。アプローチがとても巧妙で、単体複体を用いたトポロジー的な手法からマトロイド理論、さらにはオーリック・ソロモン代数まで駆使して議論を展開しています。特にユニモジュラーなアパートメント類が化群を生成することを証明し、バイコフスキー型の提示とサーキット型の提示が等価であることを示した点は大きな成果だと言えます。また付録ではシュタインベルク代数の個数特性についても触れていて、二次的な提示が特定の次数での個数性と対応していることを明らかにしています。複雑な関係式を整理して構造的な本質を導き出す構成に著者の強いこだわりが感じられますね。2本目はディエゴ・アルシスさんによるアノート・オン・ザ・サブモノイッズ・オブ・ザ・ TIED シンメトリック・モノイド・コンテニング・ザ・シンメトリック・グループ対象群を含む態度シンメトリック・単モノイドの部分単モノイドに関するノートです。この論文では結び目理論の代数と古典的な分割単モノイドをつなぐ架け橋のような存在である態度シンメトリック単モノイドについて研究しています。特に対象群を中に含んでいる部分単モノイドがどのような構造をしているのかを明らかにしようとしています。著者は集合分割や整数の分割といった組み合わせ論的なアプローチを使っていて、これらの部分単モノイドが整数の分割における部分順序と深く結びついていることを示しました。驚いたのは、対象群を含む2つの部分単モノイドの和集合もまた部分単モノイドになるという点です。これによりこれらの集合が和と共通部分の操作によって分配公式を形成することが証明されました。さらにこれらの部分単モノイドが整数の分割におけるダウンセット、つまり小さい要素で閉じている集合と1対1に対応することを突き止めています。最小生成形についても対象群の単純置換とダウンセットの極大元から選ばれた有限好べき等元を組み合わせることで構成できると述べています。複雑な単モノイドの生成問題を有限好べき等元の特定というシンプルな問題にまで落とし込んだ手腕は見事だと思います。3本目はイーシン・ランさんによるアソシエーテッド・グラデッド・モデュルズ・オブ・ミクシド・ホッチ・モデュルズ・オン・クイバーズ&プレプロジェクティブ・系テオレチック・ホール・アルゲブラ、キバー上の混合ホッチ化群の随伴次数付き化群と前遮影系理論的ホール代数です。この論文では、キバーのモジュライ空間上の混合ホッチ化群と全遮影代数の系理論的ホール代数との関係について、随伴次数付き化群という視点から深く掘り下げています。具体的には随伴次数付き化群を導く積種が反射関数と過干になることを証明しています。一見すると非常に複雑な構造を扱っていますが、異なる数学的対象であるホッジ化群とホール代数を次数という共通の尺度で結びつけようとするアプローチには非常に緻密な戦略が練られていると感じます。特に反射関数という対照的な操作がこの次数付きの構造を壊さずに保存されるという結果は理論的な整合性が美しく整っていて驚かされます。数論や代数幾何学の高度な道具立てを駆使して代数的な構造を鮮やかに描き出した研究と言えるでしょう。4本目は サントシュ・ナディン・パッディさんとサントシャ・パッタナヤクさんによるユニケネス・オブ・ブランチング・スルー・レギュラー・ユニポテント・エレメンツ生息ユニポテント要素を通じた分岐の一位性です。この論文では複素単純大数群とその生息ユニポテント要素を含む平連結部分群について表現論の視点から研究しています。具体的にはある規約表現を部分群に制限したとき、その情報から元の表現をどこまで復元できるかといういわゆる分岐問題に挑んでいます。驚くべきことに部分群の半単純ランクが2以上であれば制限後の表現から元の表現を部分群を保つ外部自己同型を除いて1位に決定できることを証明しました。例えばタイプ A や D の場合、制限が同じであればそれらは同型であるか、あるいは互いに相対であるということになります。証明の手法がとても巧妙で、ウェールの指標公式を1パラメータ部分群で評価し、指数の多重集合として表現データを捉えています。また対角埋め込みについても解析しており、単に主部分群への制限だけでは不十分で、制限された指標全体の情報を活用することが不可欠であると示しました。数学的な厳密さと具体例による限界の提示がうまく組み合わさった非常に説得力のある構成になっています。5本目はパウラ AAB カルバーリョさん、ステッフェン・ケーニヒさん、クリスチャン・ロンプさんによるアフィネセルラーアルゲブラス&アシンプトーティックアルゲブラス、アフィン細胞代数と全菌代数です。この論文ではアフィン細胞代数という理論を全菌代数という概念を取り入れることでさらに発展させています。研究の核心はアフィン細胞代数と全菌代数の間にどのような関係があるのかを解き明かすことにあります。通常有限次元の場合、この2つの間に埋め込みが存在するには半単純という強い条件が必要になります。ですがアフィンケースではスイッチ行列というものの行列式が零因子にならないという条件さえ満たせば埋め込みが可能になることを導き出しました。特に面白いのがこの埋め込みが周期的なサイクリックホモロジーを一致させるという点です。代数的な構造が異なっていてもホモロジーという視点では同じ景色が見えるというのはとてもエキサイティングな結果だと思います。さらにタイプ A の拡張アフィンヘッケ代数においてこの一般論がビュスティグさんの示した埋め込みと一致することも証明されています。受細マーフィー要素を使って行列式が零因子でないことを検証するアプローチなど、具体的で緻密な構成にこだわりが感じられる素晴らしい論文でした。6本目はフリードリヒ・ノップさんとゲルハルト・レーリさんによるスフェリカル・サブグラップス・イン・デダクティブ・アルゲブレイック・グラップス還元的代数群における球面部分群です。この論文では任意の表数において還元的代数群の連結な還元的球面部分群をすべて分類しています。球面部分群というのは群の旗多様体の上に中密な軌道を持つような部分群のことです。これまで表数が0の場合の分類は進んでいましたが、正表数の世界では対象部分群がうまく機能しないことが多く、その代わりとなる理論的な構成要素として球面部分群が非常に重要視されてきました。研究チームは正表数のケースを表数0へと持ち上げるリフティング補題という手法を駆使しています。これにより既存の成果をうまく活用しつつ、持ち上げが不可能な特殊なケースについては数的な次元基準や強推移性という性質を用いて球面性を判定しています。特に面白いのがほとんどのケースは表数0から導かれますが、表数2の時だけに現れる S9 と呼ばれる特有のシリーズが存在することです。正表数ならではの例外がひょっこり顔を出すあたりに数論的な深みを感じますね。最終的に半単純群に対する規約な球面ペアの完全なリストが完成し、部分群のペアに関する広範な分類計画に大きく貢献した結果となりました。 7本目はトーマス・ゲルバーさん、ボグダン・イオンさん、セドリック・ルクベイさん、クリスチャン・レナートさんによるクアンチズド・ハウ・タイプ・デュオリティーズ・ビア・コーン・ウィンダー・ポリノミオルズ&ザ・ X イコール K フェノメノン、クーン・ウィンダー多項式と X イコール K 現象による量子化ハウエ型相対性です。この研究では古典的なアフィン型のキリロフレシェティ頻列結晶のテンソル積に関連する1次元の和とルスティグによる重率の Q アナログの等式を導き出しています。ここで登場するルート系の対応関係はハウエ相対性によって示唆されているものです。解析の強力な武器として使われているのが三長さんによるクーン・ウィンダー多項式の相対公式公式です。この公式に特別な値を代入することで複雑な数たちの関係を鮮やかに解き明かしていますね。結果として B の N の1型と D の N の1型を除く全てのねじれおよびひねじれ古典アフィン型の1次元和についてこの相対性が証明されました。また古典型のルスティグ Q アナログは全てカバーされていますがルート系の根の長さに応じてパラメータが変わるという点にこの理論の繊細な構造が現れています。8本目はジョエル・カムニッツァーさん、アントワーヌ・ラベルさん、アレクシス・ルルー・ラピエールさん、テオピネさん、アレックス・ウィークスさんによるカテゴリー O4 トランケーティド・シフティド・ヤンジンズ&ザ・バイ・インフィニット・ボット・サメルソン・バラエティ、切断されたシフト・ヤンギアンのカテゴリー O と総無限ボット・サメルソン多様体です。この論文では複素数対乗の単純に結ばれた単純リー代数に関連するシフトヤンギアンの表現のカテゴリー O について研究しています。特にこのカテゴリーの複素数化したグロタン D 区間がある種のプロ多様体である開いた総無限ボットサメルソン多様体のコックス間と同型であることを証明しました。この多様体の構成に交互ヒープのためのボットサメルソン多様体を使っている点が非常に巧妙で代数的な構造を幾何学的な対象に鮮やかに結びつけていますね。さらにこのグロタン D 区間をクラスター代数と同一視することでヘルナンデスさんとジャンさんの予想を証明することに成功しました。またこの研究の手法によってラングランズ相対群の作用が導かれ強積の構造についても新たな知見が得られました。表現論と幾何学がここまで密接に絡み合う様子は読んでいて非常にワクワクします。9本目はフェリックス・ロッターさんとローザ・プライスさんによるピエケウィセ・シンメトリック・テンサーズ区分的に対称なテンソルです。この論文では正方行列を対称部分と反対称部分に分けるというおなじみの考え方をもっと一般的にテンソルへと拡張しています。具体的には区分的に対称なテンソルと区分的に反対称なテンソルという新しい概念を導入しました。研究の背景にあるのは確率解析やデータサイエンスで使われる区分的に線形なパスのシグネチャというものです。このシグネチャテンソルの間にどんな線形関係があるのかを突き止めることが目的でした。アプローチがとても緻密で線形代数だけでなく表現論や組み合わせ論をフル活用しています。特にリボン・ヤング・タブローという特殊な図形を使って空間を規約表現に分解していく流れが見事です。結果としてパスのシグネチャテンソルの線形法はまさにこの区分的に対称なテンソルの空間に一致することが分かりました。つまり線形関係は全て区分的に反対称なテンソルとして記述できるということです。さらにこれらの関係式が文字挿入位であるという構造を持っていることも示されています。幾何学的な視点から見ると符号付き体積の組み合わせとして関係式を捉えられる点も非常に直感的で面白いですね。10本目はメフメト・ハルクセン群さんによるシータ・コレポン・アズ・アシー・アスタリスク・コレポン・シースター対応としてのテータ対応です。この論文は テータ対応という数論や表現論における非常に重要な枠組みをシースター対応という関数解析的な視点から捉え直そうとする最近の研究をまとめたサーベイ論文です。もともとテータ対応というのは2つの群の表現を結びつける非常に奥深い仕組みですが、それをシースター代数の言葉で記述するというアプローチには解析学的な厳密さと代数的な構造が見事に融合していて、読んでいてワクワクしますね。特にテータ対応に関わる群の一方がコンパクトであるという特別なケースに焦点を当てることで、その核心となるメカニズムを非常に明快に解き明かしています。複雑な数論的な対象をシースター対応という現代的な道具を使って整理して見せる構成になっており、異なる分野の架け橋となるような視点が提示されています。11本目はイリーナ・デブヤトコワさんによるセミグラップアプローチトゥアドミシブルレプレゼンテーションズオブザインフィニットシンメトリックグループ無限対象群の許容表現への半群アプローチです。この研究では自然数全体の集合における有限置換からなる群、いわゆる無限対象群を扱っています。この群は群構造と整合する多様な位相を持つことが知られていて、特に自然数集合を無限サイズのブロックに分割することで様々な位相が生まれます。こうした位相に基づいた連続的なユニタリ表現の分類についてはこれまでネソノフさんによって研究されてきました。今回の論文の面白いところはその分類結果に対していわゆる半群の手法という全く異なるアプローチを提案している点です。単に過去の結果を再現するだけでなく、この手法を用いることでこれまで得られていなかった追加の情報まで導き出しています。複雑な群の構造をあえて半群という視点から捉え直して整理するアプローチには非常に洗練された戦略的な視点があると感じます。12本目はマスドット AG からのクロス投稿でベンジャミン・ビアッジさん、ヤンドライズマさん、フルビオ・ゲスムンドさん、アイダ・マライさん、マグダレナ・ミシノバさんによるコンピューティング・ザ・コンティニュアス・シンメトリーズ・オブ・ア・パラミトライズド・バラエティ、パラメータ化された多様体の連続対称性の計算です。この論文ではパラメータ化された多様体の対称リー代数を定義イデアルをわざわざ計算することなくパラメータ化から直接求める方法を提案しています。通常対称性を調べるには計算コストの高いイデアルの算出が必要ですが、ここではヤコビ行列を使って幾何学的な条件を線形方程式に変換するという非常にスマートなアプローチをとっています。特に有限個の点をサンプリングすることで多項式時間で計算できるモンテカルロ法を導入している点が実用的で、計算効率へのこだわりが伝わってきます。さらにこの手法を応用して線形座標変換によってイデアルが2項式になるかどうかを判定する方法まで導き出しています。また合戦多様体の対称性が基となる多様体と一致することを示したり、有理曲線の対称リー代数を完全に分類したりと理論的な成果も盛りだくさんです。統計モデルであるステージツリーモデルや色のついたガウスグラフィカルモデルへの適用例も示されており、純粋な数学的枠組みが実際のデータモデルの解析にまで結びついている展開に非常にワクワクさせられました。13本目はマス NT からのクロス投稿でアンドレアス・ボーデさんによる A マッキー・クライテリオン・フォー・ローカリー・アナリティック・レプレゼンテーションズ局所解析的表現に対するマッキー基準です。この論文ではピーアディック群の局所解析的表現において古典的なマッキーの規約性判定基準を現代的に再現しようとしています。もともとコンパクト誘導で得られる表現はサイズが非常に大きく、許容的であったり位相的に規約であったりすることが少ないため扱いがとても難しい世界です。そこで著者は分布代数上のプロコアドミッシブル化群という概念やフレシェ・シュタイン定時の各段階で反単純性を保つという一応反単純性の考え方を導入してこの問題に切り込んでいます。 特に注目すべきは、誘導表現を二重常用類に基づいて分解し、各成分の性質から全体の規約性を判定するメインの定理です。具体例として、ハイゼンベルク群では許容的な規約表現が得られる一方で、一般線形群のボレル部分群への誘導では規約ではあるものの許容的ではないという対照的な結果が示されています。単に規約かどうかだけでなく、許容性という扱いづらい性質まで明確に切り分けて分析している点に、非常にストイックな視点を感じます。14本目は、マスドット AG からのクロス投稿で、オレグ・キリュヒンさんによる A ポリノミアルリカバリークライテリオン for forced commutativity in the matrix square root fiber of a square free cubic polynomial、ひらかた自由な三次多項式の行列平方根ファイバーにおける強制的な可換性のための多項式回復基準です。この論文では、ある行列 A を三次多項式に代入して得られた行列の平方根、つまり二乗してその行列になるような行列 X を考えたとき、X が必ず A と可換になるのはどのようなときか、という問題を追求しています。結論から言うと、A がその多項式の値の多項式として表現できるという多項式回復という条件が成り立つことと同値であるという非常に明快な結果が得られました。特に面白いのが、可換性が崩れる原因を3つのメカニズムに分類して具体的に特定している点です。固有値が衝突したり、臨界点でジョルダン細胞が崩れたりといった状況が可換性を妨げる壁になることが示されています。また特異なケースを扱うために、どの根がどのジョルダン細胞を作ったかを追跡するカラー付きの例分割という手法を導入しており、色の塗り分けで可換性の有無を判定させるというアプローチに著者の独創的な視点が光っています。15本目は、マスドット AG からのクロス投稿で、リング・アンリさんとニアンタオティアンさんによる、オン・ザ・ナンバー・オブ・フロベニウス・ペリオディック・ベクター・バンドルズ・オン・エリプティック・カーブス、楕円曲線上のフロベニウス周期ベクトル速の数についてです。この論文では、正表数の大数平対上の楕円曲線において、フロベニウス周期を持つベクトル速が具体的にいくつあるのかを数え上げています。これまでの研究では、こうした束がモジュライ空間の中でザリスキー中密であるという定性的な結果にとどまっていましたが、この論文ではランクと周期を指定した時の同系類を正確に数え出しています。アプローチがとても巧妙で、幾何学的な問題を表現論の問題にすり替えています。具体的には、フロベニウス斜像の反復で固定されるベクトル速が有限エタール被覆で自明化されるという定理を使い、エタール基本群の連続表現を数える問題へと変換しています。さらに、楕円曲線が普通か超特異かによって場合分けして議論しており、最終的にメビウス関数を用いた具体的な生成関数や公式を導き出しています。特にランクが1の場合に、この公式がヤコビ多様体のねじれ点の数と一致するという結果は、理論的な整合性が取れていて非常にすっきりしますね。最後は、マス FA からのクロス投稿で、マイカタダさんとコーネリー・ミッチャマランダさんによる、A Family of Generalized Gelfand Pairs Attached to 3 Step Nilpotton to Liglaps、 3段階べきゼロリー群に付随する一般化ゲルファンド対の属です。この論文では、3段階べきゼロリー群に関連した新しい一般化ゲルファンド対の属を構築しています。実は古典的なゲルファンド対では、べきゼロリー群を扱う場合、その群は最大でも2段階べきゼロまでしかありえないという制約がありました。この壁を乗り越えるために、著者たちは部分群にコンパクト性を求めない一般化ゲルファンド対という概念を導入し、3段階というより複雑な構造を持つ群への挑戦を試みました。具体的には、 N 次元ハイゼンベルク群を含む半直積として3段階べきゼロリー群を定義し、実数の下方群と同型な非コンパクト部分群を特定しています。 ここからが非常に緻密なところですが、キリロフ理論を用いて余興訳軌道を分類し、規約ユニタリ表現における固定分布ベクトルの空間が最大1次元であることを証明しました。 N が1の場合に先行研究の結果と一致することも示されており、非常に整合性の取れた構成になっています。この結果によって、これらの対における球面解析の発展に新たな道が開かれたと言えるでしょう。ってなわけで、表現論から代数群、兼論、組み合わせ論、そして代数幾何学やホモロジーまで、数学の深くて心地よいつながりを堪能した時間でした。この知的刺激に満ちた世界をまた皆さんと共有できるのが楽しみです。それでは、また次回もお耳にかかりましょう。